7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。在インドネシアイスラムイラン共和国大使ファリオラ・ムハマディは火曜日にジャカルタで文化部門を通じてインドネシアとイランの間で協力強化を促進します。これはジャカルタでのイラン文化祭の開会式でファリオラ大使が語ったものです。イラン文化祭は2018年6月26日から24日まで3日間開催されます。ファリオラ大使はこのイラン文化祭が文化を通じてインドネシアとイランの関係を向上する手段となることを期待しました。この目的は両国間の文化的関係と理解を改善し、イランの芸術文化が文化的理解を生み出す橋渡しとなり、イランとインドネシアの2国間の友好関係を強化することです。前年とは異なり、2018年イラン文化祭では訪問者はイラン映画の上映、カーペットのミニ展示、イランの独特な工芸品など新しいものを通じてイラン文化を学ぶことができます。2018年イラン文化祭ではボディーガード、クレイジーキャッスル、私の靴はどこという題名の3つの映画が上映されます。3つの映画は数々の国際的な賞を受賞した映画です。一方、カーペットのミニ展示と数工芸品は2018年6月20日から30日まで訪問することができます。カッペットや数工芸品は様々な色合い、生地、イランのニュアンスで構成されています。それでは中期のニュースです。フランクフルトのインドネシア総領事館はドイツ語和さのためのインドネシア語コースを開設します。火曜日、ジャカルタの記者会見でフランクフルトのインドネシア総領事館は、今年フランクフルトの総領事館で E2 レベルのインドネシア語コースプログラムを実施すると述べました。 A2 クラスは A1 クラスに続くもので、フランクフルト総領事館で毎週金曜日午後6時から8時まで行われます。このインドネシア語講習では2016年にインドネシア教育文化省のサハバッグインドネシア、私の親友のインドネシアという外国人語 和さのためのインドネシア語の教材を使用します。この本はテキストベースで開発され、学生は統合的にリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングなど4つのスキルで言語能力を開発できます。インドネシア語講習のプログラムはインドネシアの言語と文化をドイツ社会に紹介するためのフランクフルトの基礎領事館の取り組みの一つです。ジャカルタ総合会議所サルマン・シマンチョラン副会長は、零細中小企業の最終的な所得税の新しい課税は、企業家の改善のための戦略を伴う必要があると評価しました。6月27日ジャカルタでの議論で、サルマン・シマンチョラン副会長は、政府は融資や経営などの中小企業の欠点であったさまざまな側面を改善することを任されていると語りました。これは中小企業の企業家のクラスを上げることが期待されます。例えばミクロの企業家から小さな企業家になり、小さな企業家から中小企業家になることです。改善後、企業家は課税される取り組みを待ちます。サルマン・シマンチョラン副会長は、より多くの零細中小企業の企業家のクロスが上がれば、より多くの納税者を獲得するという政府目標の達成を助けるだろうと評価しました。それでは最後のニュースです。ロシア連邦圏ベラルーシ共和国のインドネシア大使 M. ワヒド・スプリアディは、モスクワとサンクトペテルブルクの多数のバスに設置された観光所のワンダプルインドネシアという広告が、インドネシアへのこの国の観光客数を 26% 増やすことを期待しています。ワヒド・スプリアディ大使は6月27日水曜日、モスクワでインドネシアフェスティバルが2回開催された後、ロシアからの観光客の増加率は2016年に約8万514人の 22.5% と大幅に増加し、2017年には観光客は11万529人に達し、他の国に比べて最も高く 37% 増加したと語りました。今年は8月3日から5日まで開催されるインドネシアフェスティバルと観光所のデジタル広告で、ロシアの観光客が約15万人または 26% の増加を望んでいます。ワヒド・スプリアディ大使は、今年10月にウータイ航空がモスクワ・デンパサルの直行便を就航した場合、目標は容易に達成されると考えています。これでニュースを終わります。エンダーがお受定しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今 日のコメントの時間のタイトルは、家族の日はすべて私たちの日です。2014年9月15日のデイトリオレイ第39号に基づき、6月29日は正式に国家家族の日にあります。それにもかかわらず、国家家族の日の最初のお祝いはランプン礁で25年前に行われました。今年ノルウェースラウシ州のマナルイチは2018年7月1日から2018年7月7日にかけて25回目の国民日族記念日の主催者となりました。今年の記念日のテーマは、家族の日はすべて私たちの日です。なぜ6月29日が家族の日に選ばれたのですか？2つの理由があります。第一に、1949年6月22日に行われたルームロジェン合意に基づき、数回の交渉を経て最終的にオランダはインドネシアを全体的かつ無条件に返還します。1週間後、1949年6月29日にこの合意の後、別々の体的闘争の中で戦闘員が家族に戻ってきた。第二に、インドネシア合衆権を獲得した後に直面した課題は容易ではありません。初期の結婚率は非常に高いので、1950年代から1960年代までの収集数の増加に直接影響します。実際に人口の増加は啓発のペースを押し上げる可能性がありますが、制御されなければ負担にもなりかねません。したがって1970年6月29日以降、家族計画プログラムを通じて家族計画を促進するようになりました。ニューオーダー時代に国家家族計画調整委員会を通じてプログラムが公式に実施された後、インドネシアの人口はコントロールされました。計画期には、1999年以降プログラムの関心が薄れ、人口の大幅な増加が見られました。国家人口計画家族計画機構を通じて家族計画を再編成する意識を持ち始めました。十分に体系化されていれば、住民の数が増加し、インドネシアは世界の先進国の一つの地位を占める2030年の人口統計学的ボーナスとなります。私たちは確かに全国家族の日の祝賀は開発中の家族の役割を考慮した式ではありません。それ以上に、帰国は家族が開発そのもののモーターの一つでなければならないことを意味しなければなりません。家族の一員である若者にインドネシアの未来をよりよく計画することを思い出させることによって、家族も発展の柱となるべきです。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に、フランス・フェルディナンドが殺されたについてです。フランス・フェルディナンドの暗殺は、1914年6月28日の射撃事件で起きました。彼はオーストリアとハンガリーの皇帝の王座の首席でした。サラエボでの撮影は、セルビア民族主義者グループガフリロ・プリンセプのブラックハンドのメンバーによって行われました。王子の殺人事件の結果、オーストリア人はセルビアへの戦争を宣言し、後に第一次世界大戦の引き金になりました。次に、ベルサイユ条約に調印されたについてです。ベルサイユ条約は第一次世界大戦末期に同盟国とドイツが証明した平和文書でした。この文書の証明は、1919年6月28日にフランスの ベルサイユ宮殿で行われました。この協定は1920年1月8日に国連連盟によって批准されました。この条約は1919年春にパリ平和会議で起草され、イギリスのデビッド・ロイド・ジョージ、フランスのジョルジュ・クレメンス、アメリカのウォードロー・ウィルソン、そしてイタリアのフィトリオ・オーランドの四角の指導者によって支配されました。彼らはドイツが再び軍事攻撃をしないことを確実にしたい。この契約にはその目標の達成を保証するいくつかの条項が含まれています。最後にコンパ新聞が最初に出版されたについてです。最初のアイデアは共産主義者の報道機関と戦うためにコンパ新聞を出版しました。コンパスはもともと8ページの週刊新聞として出版されていました。その後コンパスは週に4回発行しました。1965年6月に18日の2年以内にコンパスは全日刊新聞になりました。コンパスの名前はスカルノ大統領からの贈り物です。コンパス集団は奉公し時期です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はボスジャイダンは東カリマンタの森林に5匹のオランウータンを解放することについてお伝えします。ボルネオオランウータンサバイバルジャイダンボスは2018年6月25日月曜日、東区隊のケーチェセウィの森林に5匹のオランウータンを解放しました。ボスジャイダンの CEO ジャマルティン・シヒテ氏は、オランウータンの解放は東カリマンタのシーチェン・シーケン・ホージェン・センター・ベーカ・エスデアと協力していると語りました。解放された5匹のオランウータンはチュリエン7歳、エリナ8歳、セリル7歳、ニコラ13歳、チョッキ7歳の3人の男性からなるサンボジャ・レスタリの。解放された5匹のオランウータンは、男性のチュリアン7歳、3人の女性、エリナ8歳、セリル7歳、ニコラ13歳、チョキ7歳からなるサンボジャ・レスタリのリハビリテーションの経過です。5匹はサンボジャ・レスタリから20時間ほど離れたケーチェ・ゼウェの森林の解放ポイントに直接出発する予定です。5匹のオランウータンは森林内で独立して生きることができる能力と行動を有すると考えられています。ジャマルティン・シヒテ氏は、この解放は東カリマンタのベカ・エスデアと協力して、ボスジャイダンが16回目の開催であったと述べました。彼によると、5匹のオランウータンのための新しい家になった森林は、東区隊地区のムアラ・ワハウ区の8万6000ヘクタール以上の生態系復元森林地域です。森林は86匹のオランウータンを飼育しています。彼はボスジャイダンによって日常的に実施されている 保守活動は野生のオランウータン人口を大幅に増加させたと述べました。しかし一方でこれは限界に近い森林の開放を促します。またケヘチェセウェの森林でボスジャイダンが実施した調査によると、この森林は150匹のオランウータンを飼育でき、現在の人口は91匹のオランウータンに達しています。この条件はボスジャイダンは今後オランウータンの保出に適している大体森林地域の探索を継続することを奨励します。チャマルティン・シヒテ氏はサンボジャ・ラスタリにはまだ数百のオランウータンが解放されるのを持っているが、森林の能力はまだ不足していると語りました。したがってボスジャイダンは人々、地方自治体および環境林業省が東カリマンタンでの保守地域を拡大するよう要請しました。チャマルティン・シヒテ氏によると、人間は森林から水、空気、森林製品、豊かな気候などさまざまな環境サービスを必要としているということです。一方オランウータンは森林の品質を維持しています。したがってそれらの存在は人間にとって非常に重要です。これでイノニシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州のロジャクドンガラをご紹介します。リスナーの皆さん、あなたにとって魅力的な食べ物のファンスはロジャクという名の料理を試してみる必要があります。この料理はフルーツとスパイシーな調味料でできています。この料理の味は良いと爽やかなです。インドネシアのロジャクは各地域に独自の特徴を持っています。例えば西ジャワのチレボンではロジャクドンガラと名付けられた典型的なロジャクチルボを見つけることができます。リスナーの皆さん、ドンガラという名前はクドンドン、マンゴーとパラ、日本語でナツメグの延長線上にあります。しかしロジャクにはパラナツメグはなかった。ロジャクの代表的なチルボンは砂糖漬けの果物とピクルスのブレンドです。ロジャクドンガラを十分に長く作っていく過程、フルーツクドンドン、若いマンゴー、ヤム、若いパパイヤがまずおこしを作りました。果物は一晩まで水の砂糖とホワイトニングに浸しています。からしやきゅうりなどの野菜は塩水で洗って調理することによって酸性します。根は塩で塩をかけることによって作られた食物です。他の野菜、例えばマスタードグリーンやキャベツはココナッツ水で煮た。リスナーの皆さん、その後すべての食材をボウルに入れます。そして必要に応じて新鮮な 豆の芽、揚げた豆とからしを加えます。さらに非常に重要な部分はボウルの上部にソースを流すことです。砂糖は酢を含まない真の砂糖からできています。食べるとルジャクヌンガラは甘くスパイシーなものです。その間キャベツは塩味がありました。リスナーの皆さん、あなたはチルボンの伝統的な市場でルジャクヌンガラを手に入れることができます。例えばバサルパギ日本語でパギ市場とバサルカノマン日本語でカノマン市場などがあります。一つのサビングの価格は8セントピアです。お父さんとしてこの料理を家に持ち帰ることもできます。ルジャクヌンガラは冷蔵庫の外で2日間続きます。冷蔵庫に保管されている場合、もちろんルジャクヌンガラは長く続きます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアの時間を終わります。
ワルナワルニワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はワンダフルインドネシアは中国で賞を受賞したことについてお伝えします。2018年北京国際観光展は6月15日から17日まで北京中国国家コンベンションセンターで開催されました。この観光展のイベントではワンダフルインドネシアが2つの賞、2番目に人気のある賞と2番目に優れた賞を受賞しました。マーケティング開発副部長のアシスタントフィンセンシウス・チェマル氏によると、この賞はワンダフルインドネシアを世界の目の中でより自信を持って信頼できるものにする一印成果であるということです。一方、マーケティング開発副部長ニア・ニスタヤは、この賞は中国のワンダフルインドネシアの地位を強化するということです。リスナーの皆さん、アリピアヒア観光大臣は、この賞は三思という三つの意味、すなわち心グランすなわち知心、信頼性、公正があると述べました。この賞は国家としての信頼を高め、インドネシアの素晴らしさを捉えるための公正として機能する国家としての自信を高めることを意味します。今年の中国市場におけるワンダフルインドネシアの宣伝は、施設の旅行とアウトバウンドフォローが大きいために激化しています。外出する中国人観光客の数は2017年には1億3000万人に達し、支出はそれほど大きくなります。中国の観光客はインターナショナルラグジュアリートラベルのデータを参照する240兆 1090億ルーピアに大きな予算を増やします。リスナーの皆さん、マーケティング開発数副部長ニア・ニッサヤはイベントは中国の市場振動を強化するための正しい勢いだと語りました。この観光店のイベントでは、ワンダプルエヌニシアパビリオンがフィニシー船の建築様式とガプラチャリベンダーの伝統的なバリの建築物で設計されます。エヌニシアのパビリオンは裁判官と来訪者を魅了しました。あやるゆ世界観光展のイベントでフィニシー船を提示するエヌニシアの遺憾性は、海洋性の豊富な海洋国としてエヌニシアのイメージを強化するために行われます。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはニック・アルディラの曲スベルカス・シナルを聴いてください。
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu
のキャリアはバンドンでのさまざまな歌いフェスティバルの後に始まりました。さまざまなフェスティバルで有名なプロデューサーデディ・ドレスに出会いました。デディは最終的にニックのプロデューサーになりました。デディがニックのアルバムを作っているかどうかは不思議ではありません。スブルカシナルというタイトルのデビューアルバム、デリドレスの創作曲は両方のコミュニティから受け取ることができます。当時でこのアルバムは販売数は50万枚に達しています。このアルバムは1989年にリリースされました。その収録曲はサルバカシナルです。リスナーの皆さん、次の曲です。ニック・アルディラのサンディワラ・チンタを聴いてください。
Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena. Padamu setiap hari, bayang dirimu menggoda jiwa. Melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara.
Bintang Kehidupan Toyu Taitoru Arubamu wo sai ririsu shimashita. Kono arubamu wa izen no arubamu yori mo seiko shitae to iemasu. Bintang Kehidupan Arubamu wa Indonesia dake de naku Donan Asia chiiki de mo yume desu. Kono arubamu hanbai su wa 200 man mai made desu. Nikku no namae wa Indonesia no ichiryu kashu toshite yume desu. Risuna no minasan, tsugi no kyoku desu. Nikku Ardila no Bintang Kehidupan o kiite kudasai. Sore wa Bintang Kehidupan no kyoku desu. Kono uta wa Bintang Kehidupan Arubamu no shudai ka desu. Kono uta wa Deri Dores ni wa te mo sakusei saremashita. Kono uta wa itsu ka dare ka ga kare o shiawase ni suru tame ni koru to shinjite iru hito no hanashi o katarimasu. Sore de wa minasan seigo ni Nikku Ardila no kyoku デルデブを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
dari kegelapan.
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。 毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシアまたは Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービスボイスオフィノネシア伝えることつながること意見のあること